第3課10月12日から10月19日執筆の背景助言。10月12日安息日午後、暗唱聖句。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネ 1-1 新共同訳。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネ 1-1 口語訳。今週の聖句。ヨハネ 1-1-5 創世記 1-1 ヨハネ 1-9-13ヨハネ 3-16-21 ヨハネ 9-35-41 マタイ 7-21-23 ヨハネ 17-1-5 今週のテーマ。今期の最初の週ではヨハネによる福音書の最後を扱い、ヨハネがこの福音書を書いた理由を説明しました。今週の研究では、福音書の冒頭に戻ります。そこでは、聖霊によってヨハネが霊感を受け、読者を導こうとしている方向性が示されています。新約聖書の記者は、書き出しの最初の言葉や段落で、自分が取り上げようとしている主題を提示することがよくあります。ヨハネも同様で、彼の主題は天地創造の前まで遡るイエス・キリストについての最も重要な真理を壮大な宇宙の成り立ちの一部として提示されています。この書簡の冒頭でのこのような説明は、イエスがメシアであることをすでに知っている読者にとって、福音書の中の登場人物には持ち得ない利点となります。読者は福音書記者がイエスの物語を語るときに立ち戻る壮大な主題をはっきりと理解できるからです。これらの重要な主題は、イエスの地上での生涯という歴史的な時代の中に収められています。今週の研究では、まず助言、ヨハネ 1-1-18 から始め、その主要な主題を要約します。その後、これらの主題をヨハネによる福音書の他の箇所にも見ていきます。10月13日日曜日、はじめに、神なる言葉。問1、ヨハネ 1-1-5 を読んでください。これらの聖句は、言葉なるイエス・キリストについて、どんなことを明らかにしていますか？ヨハネによる福音書は、次の驚くべき思想によって始まります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネ 1-1 この美しい文には、私たちがほとんど理解できないほどの深い思想が含まれています。まず、福音書記者は、天地創造の物語、つまり創世記 1-1 のはじめにをほのめかします。言葉は宇宙が始まる前からすでに存在していました。このようにヨハネはイエスが永遠の存在でおられることを断言しています。次に、言葉は神と共にあったと記されており、ヨハネ 1-18 でヨハネは、言葉、イエスが父の懐にいると述べています。これが具体にどういうことを意味するのか、私たちがどのように想像しようとも確かなことが一つあります。それは、 イエスと父なる神は親密な関係にあるということです。次にヨハネは、言葉は神であったと言います。しかし、どうして言葉は神と共にあり、同時に神であり得るのでしょうか。その答えはギリシャ語にあります。ギリシャ語には定冠詞、英語のザはありますが、不定冠詞、英語のア、アンはありません。私たちにとって重要なのは、ギリシャ語の定冠詞は特殊性、つまりある特定なものや人物を指している点です。言葉は神と共にあったという表現では、神という語に冠詞がついており、特定な存在、つまり父なる神を指しています。そしてその言葉は、その父なる神と共にありました。言葉は神であったという表現では、神という語に冠詞はついておらず、ここでの場合は一般的な名称としての神を指しています。イエスは神であり、父なる神ではありませんが、神の御子であり、三位一体の神の第二の威嚇であるのです。使徒はヨハネ 1-3-4 で、イエスは万物の創造主であると述べて、この理解を確認しています。かつて存在していなかったものが存在するようになったのは、創造主なる神イエスによります。永遠の昔から、主イエス・キリストは天父と一つでおられた。キリストは神の御形、神の偉大さと尊厳の御形、神の栄光の輝きでおられた。希望への光675ページ。各時代の希望第一章。キリストの完全な神性は、なぜ私たちの神学の重要な部分なのでしょうか。もしイエスが単なる被造物であったとしたら、私たちは何を失いますか。10月14日月曜日、言葉は肉となった。問2、ヨハネ 1-1-3、1-14 を読んでください。これらの聖句は、神ご自身でおられるイエスがどんなことをなさったのかを語っています。この真理は、なぜ私たちが知り得る最も重要な真理なのでしょうか。ヨハネによる福音書は、イエスという名前でも、彼の役割であるメシア、キリストでもなく、ロゴス、言葉という言葉から始まっています。ヨハネが福音書を書いた頃、さまざまな哲学者が、ロゴスという言葉を宇宙の合理的な構造、あるいは論理や理性といった概念を指すために用いていました。また、影響力のある古代の哲学者プラトンの教えでは、現実を二つの領域に分けていました。一つは天上の普遍の領域で、そこには絶対的な完全性が存在します。もう一つはこの世の領域で、それは天上の完全な領域の非常に不完全な現れであり、朽ち果て変化するものです。プラトンはこの疑問に全く答えていません。一部の哲学者は、ロゴスを永遠の形態と朽ち果てる地上の形態の間の抽象的な媒介とみなしました。ヨハネはこの言葉を全く違う意味で用いています。彼は真理であるロゴスが天と地の間に漂う有限で抽象的な概念ではないと主張します。ロゴスは一人の人、すなわち受肉して私たちの間に宿られたイエス・キリストだというのです。ヨハネ 1-14 ヨハネにとってロゴスは神の言葉です。さらに重要なのは、神が私たちと関係を持ってくださることです。神は最も驚くべき方法で人類にご自分を表されました。神は私たちの一人となられたのです。ヨハネによる福音書では、ロゴスは時間と空間に入り、語り、行動し、個人的なレベルで人間と関係を持ってくださる永遠の神を表しています。永遠の神が私たち人間の一人になられたのです。ヨハネ 1-14 で、使徒ヨハネは、ロゴスが肉となって私たちの間に宿られたと述べています。宿ると訳されている元のギリシア語は、天幕を張ることを意味します。ヨハネは出エジプト記 25-8 を暗示していますが、そこでは神がイスラエルの人々にご自分が彼らの中に住めるよう聖所、つまり幕屋を作りなさいと言われました。同様に受肉によって神の御子なるイエスは人間の肉体に入り、人々と接触できるようその栄光を覆われたのでした。創造主である神が受肉し、私たちの間に宿られたことは、人類に対する神の愛の現実について何を教えてくれますか？10月15日火曜日、言葉を聞くか否か。問3、ヨハネ 1-9 から13を読んでください。人々がイエスにどう反応するかについて、ヨハネはここでどんな厳しい現実を描いていますか？助言のヨハネ 1-1 から18は、言葉、ロゴスなるイエス・キリストが何者であるかということだけでなく、世の人々がどのように彼と関わったかということも説明しています。ヨハネ 1-9 で、イエスは誠の光と呼ばれており、彼はこの世に生まれるすべての人を照らします。その光は世界を照らし、光を理解できるようにします。C.S. ルイスが言うように、私は太陽が昇ったことを信じるようにキリスト教を信じている。なぜなら、私は太陽が見えるだけでなく、太陽によってあらゆるものが見えるからだ。神学は歯科。15ページ、英文。また、ヨハネ 1-9 が述べていることの裏の意味にも注目してください。光は誰のもとにも訪れますが、誰もがそれを歓迎するわけではありません。明日の研究で学ぶように、ヨハネによる福音書の主要な主題は、人々がいかにイエスを受け入れるか、または拒絶するかということです。この主題は、ここから始まります。メシアがご自分の民、イスラエルのもとに来られたのに、多くの人が彼をメシアとして受け入れなかったという悲しい話が繰り返されます。ローマ9章から11章でパウロは、多くのユダヤ人がイエスを拒絶したという同じ悲劇的主題を扱っています。しかし、パウロは否定的な雰囲気で終わることなく、異邦人と共に多くのユダヤ人がイエスをメシアとして受け入れるだろうと述べています。さらに言えば、彼は異邦人に対して、ユダヤ人に対して誇ってはならないとも警告しています。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。ローマ 11-24。 同様にヨハネはイエスを救い主として受け入れる人は皆神の子となると述べています。イエスの皆を信じることによってそうなるのです。ヨハネ 1-12-13。 ここにこの福音書の助言と結論のつながりがあります。ヨハネ 20-31 で使徒は福音書を書いた理由をこう記しています。あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。したがって助言と結論は一種の統一体を形作っており、この福音書の最も重要な主張。つまり人はイエス・キリストを自分の救い主として信じることによって救われるということを指し示しています。10月16日水曜日。繰り返し登場する主題。信仰・不信仰。問い4。ヨハネ 3-16-21。9-35-41、12-36-46を読んでください。これらの聖句は、助言に見られる信仰と不信仰の主題をどのように繰り返していますか？ヨハネによる福音書の中で、人類は二つのグループに大別されているようです。イエスを信じ、救世主として受け入れる人々と、信じる機会があるのに信じないことを選ぶ人々です。弟子たちのうち11人は第一のグループに属し、ゆっくりと信じるようになったニコデモ、ヤコブの井戸の女、生まれつき盲目であった男なども同じグループです。第二のグループには、パリサイ派の人々や大祭司、5000人の給食という奇跡の現場にいた人々、そして弟子の一人であるユダなどが入ります。興味深いことに、信仰に相当する名詞、ギリシア語のピスティスが、ヨハネによる福音書には一度も登場しません。しかし、信じる、ピステウオーという動詞は、新約聖書全体で合計241回登場するのに比べて98回も登場します。明らかに、この動詞はヨハネによる福音書の中でとても大きな主題です。名詞ではなく、動詞をこのように用いることは、クリスチャンになることの非常に積極的な意味を示しているのかもしれません。イエスを信じる者になるというのは、私たちが行うことであり、単に知的に信じることだけでなく、生き方に現れるのです。ご存知のように、悪魔でさえイエスを信じています。ヤコブ 2-19 参照。ヨハネによる福音書において、これら二つのグループの大きな違いは、イエスとの関わり方です。信者、あるいは信じるようになった人たちは、たとえイエスが彼らを警告されたり、叱責したりしても、イエスに心を開いています。彼らはイエスのところに来て逃げません。イエスは彼らを照らす光です。そして、信仰によって信じることによって、彼らは神の子となるのです。一方、信じない者たちは、通常、イエスと戦うために彼のもとにやってきます。光よりも闇を愛するのが彼らの特徴です。彼らはイエスの言葉を受け入れがたいと感じたり、イエスが古い言い伝えを守らず、自分たちの期待に応えてくれないと考えたりします。彼らはイエスの光によって自分たちが計られ、裁かれるのではなく、 イエスを裁く側に立っているのです。言うまでもなく、このような態度は宗教指導者たちの中に繰り返し見られました。彼らは本来なら国民の霊的指導者として最初にイエスを受け入れるべきでした。あなたはどのような方法でイエスへの信仰を実践していますか？10月17日木曜日、繰り返し登場する主題、栄光。問5、ヨハネ17:1-5を読んでください。イエスが、父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください、と言われたとき、それはどういう意味でしたか？昨日の研究では、ヨハネによる福音書における地上の人間的な物語が、人間同士の衝突と相互作用を伴い、常にイエスが何者であるか、また彼が何をしておられるかという点を中心に展開していることに目を向けました。今日の研究では、同じくこの福音書に見られる天上の宇宙的な物語に焦点を合わせます。助言はそのような宇宙的な物語で始まっており、イエスが神の御子、宇宙の創造者として紹介されています。繰り返しますが、かつて存在しなかったものが存在するようになったのはイエスによってでした。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。ヨハネ 1:3。 しかし、助言は続けて、受肉によって人間となられたイエスの栄光について述べています。ヨハネ 1:14。 ヨハネは人間から栄誉を受けることと神から栄誉や栄光を受けることの両方について、栄光、ギリシア語でドクサ、輝き、華麗さ、名声、栄誉の意という名詞と、栄光を与える、ドクサ像、称賛する、褒める、称賛する、栄光を称えるの意という動詞を用いています。この福音書でイエスに栄光を与えるという考えは、イエスの時、すなわちイエスの死の時の概念と結びついています。ヨハネ 2:4、 7:30、 8:20、 12:23-27、13:1、 16:32、 17:1 と比較。十字架がイエスの栄光の時なのです。この考えは非常に逆説的です。なぜなら、古代ローマ世界では十字架刑が最も恥ずべき屈辱的な処刑方法だったからです。この驚くべき対比、つまり十字架上の神は人間の物語と神の物語が絡み合っていることを示しています。人間的なレベルではイエスは弱さの中で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びながら、軽蔑された犯罪者として苦しみのうちに亡くなられました。この人間的な十字架の暗い側面は、特にマタイとマルコによる福音書の中に示されています。マタイ 27:46、 マルコ 15:34。 しかし、十字架の輝かしい側面が、特にルカとヨハネによる福音書の中に示されています。ルカ 23:32-47、 ヨハネ 19:25-30。 それは救いの場、 憐れみの場であり、神の御子がご自身を父なる神に捧げられた場所でした。なんと皮肉なことでしょう。神の最大の栄光は、神ご自身がこの世の罪を負われるという、神の最大の恥辱の中に現れるのです。10月18日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、各時代の希望、第一章、神、我らと共にいます、を読んでください。神の御子なる主、イエス・キリストは、永遠の昔から存在し、異なる威嚇でありながらも、父なる神と一つであった。この世のもといが築かれる前から、キリストが父なる神と共におられたお方であるという真理には、光と栄光がある。これは、暗い場所を照らし、聖なる原初の栄光で、そこを輝かせる光なのだ。この真理は、それ自体が限りなく神秘的であり、他の神秘的で説明しがたい真理を説明する一方で、近づきがたく理解しがたい光の中に守られている。SDA 聖書仲介第5巻1126ページ英文。イエスは、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。ヨハネ 12-32 とおっしゃいました。キリストは、世の罪のために死なれた救い主として、罪人の前に示されなければなりません。カルバリーの十字架にかけられた神の子羊を眺めるときに初めて、説明することのできない贖いの神秘が私たちの心にも理解され、神の恵み深いことが私たちを悔い改めへと導くのです。キリストは罪人のために死なれ、計り知れない大きな愛を表してくださいました。罪人がこの愛を知るとき、深い感銘を受けて心は和らげられ、悔い改めへと導かれるのです。人が正しいことをしたいと絶望して改めようと努力するときはいつでも、キリストの力が働いて彼らを引きつけているのです。自分たちが意識していなくても、その力が心の内に働いて良心を呼び覚まし、好意が改められるのです。やがてキリストに導かれて十字架を見せられ、自分たちの罪が彼を差し通したことを知るとき、掟が何であるかが良心にはっきりと焼き付けられ、悪に満ちた生活や心の底深くに根ざした罪が示されます。キリストへの道、改訂第3版、文庫版35ページ、36ページ。話し合いのための質問。1、ヨハネはなぜ創造者としてのイエスの役割から話し始めたのでしょうか。このことは、あらゆる神学における天地創造の重要性について、どんなことを物語っていますか。聖書に明らかにされているように、天地創造を正しく理解することはなぜ重要なのでしょうか。2、永遠の神が十字架で死んでくださる代わりに、被造物が十字架で死んだとしたら、十字架はどうなるでしょうか。もしイエスが永遠の神でなかったとしたら、私たちは何を失うでしょうか。話し合いのための質問終わり。第3課を終わります。